今日はね、今仕事から帰ってきたんだけど、普段通勤に使ってるカバンがありまして、リュックがあって、フロントのジッパーが壊れちゃったんですよ。で、気に入ってたから修理に出そうと思って。あと、これは全然関係ないんだけど、明日友達の結婚式があるから、ついでにお祝儀袋もゲットしなきゃで。だから、百貨店に行けば用事がいっぺんに済むなーって思って行ってきたんですよ。ほら、百貨店って洋服の丈直しとかすごく出るから、お修理屋さんって大体どっかのフロアにはあるんですね。で、お仕事の帰りに最寄りの百貨店に立ち寄ってきました。さっき無事お祝儀袋もゲットしてですね。で、次にカバンをお修理屋さんに持ってったんですよね。見てもらったら、カバンって生地が丈夫で厚い分、これは工業用のミシンじゃないとダメだっていう話で、そりゃそうだよなってなって、というわけで修理するなら一旦工場に送るから預からせてねってなったんですね。で、カバン修理に出す以上、本当はその中に物入れて持ってきてどうすんのって話ですけど、実は前日の夜とかも中身全部入れ替えるのがめんどくさくて、そのカバンそのまま使って持ってったんですよね。チャックはちょっと壊れちゃってるけど、一日だけ我慢して修理した後、なんか適当に袋もらって中身その中に入れて持って帰ればいいやってぐらいの感覚でいて、なんで店員さんに、今ここでカバン預けてくので何でもいいんで適当に袋いただけますかって聞いて、そしたらお修理屋のお姉さんごそごそ探して、今こんな袋しかないんですよねって言って出した袋がめちゃめちゃでかいクリーニング屋さんの袋だったんですね。で、ナイス、そう、もうそういう袋でいいのよと思って、こちとらもうあと夜道を歩いて家まで帰るだけだし、たくさん入って丈夫ならそれで十分なんですよ。で、あ、完璧です、ありがとうございますって言って、その袋を受け取ろうとした瞬間に、あ、こっちのがありましたって言って、お姉さんが機転を利かしてそのクリーニングの袋を自分が手に取る前にギリギリですってこうギャップの紙袋に差し替えたんですよ。ギャップの紙袋で、まずそこに優しさを感じまして、このお兄さん帰るのに荷物めちゃでかいクリーニングの袋じゃかわいそうだな、あ、こっちのギャップの紙袋ならバッチリだって、一連の流れが表情に出てて、旗から見たら確かにクリーニングのでかい袋持って歩いてるよりはギャップの紙袋の方がまだ様になるじゃないですか。でも紙袋ってさ、なんていうかな、底の部分が折りたたんでのり付けしてあるじゃないですか。カバンの中に入ってた荷物がちょっと重かったから若干不安だったんですよね。でもお姉さんの優しさと、あと一度クリーニングの袋でうーんってなってから、ちょうどいいのがあったって、あの一瞬表情が明るくなる様子を見てきたから、いや、そっちのクリーニングの袋の方がいいですって言えないじゃないですか。多分向こうから見ればどっちでもいい問題だとは思うんですけれど、なんかね、雰囲気的に、まあまあさすがに大丈夫だろうと、別に重いって言っても普段通りの重さですし、15分ぐらいですか、たったそれだけの時間、ただ家に歩いて帰るだけなんで、で、ありがとうございますって受け取って、あ、ちなみに全然関係ない話していいですか、明日友達の結婚式なんですけど、1万円のピン札ってあったりしないですよね、いやーないっすね、あ、ですよね、すいませんって言って百貨店を後にして、まあ諦めて帰ろうかって思って出口に向かったんですね。で、そしたら何やら外ですごい音してるんですよ。それで出口の付近がプチ渋滞してて、なんだなんだって思って、やっとの思いで外に出たら、外風ゴーゴー、雨ザーザーで、来る前天候全然普通だったのに、そう、これを皆さん聞いてる頃には通り過ぎてると思うんですけれど、今日本に台風10号が接近してましてですね、そんな大荒れ模様ですよ。で、めちゃめちゃタイミング悪かったなって思ったんですけど、今ここに立ってる自分はたった今防水仕様のカバンを修理に出したばかりで、唯一手元にあるのはギャップの紙袋に裸の状態でボコボコ詰め込まれた自分のカバンの荷物ですよ。もう信じるしかないんですよね、ギャップを。あのぎゅうぎゅうの出口を逆流する形で戻るのもめんどくさいし、 いただいた気遣いを無駄にするわけにもいかないと思って雨の中走り出したんですよ。まあ実際本当に歩いて15分くらいの距離感なんで、いけんべこれって思って、で思ったんだけど、そしたらね、雨が分かってはいたんですけど横殴りなんですよ。なんかバチバチバチってえげつない音立てて自分のギャップに牙を剥くんですね。でも開始5分ぐらいで取っ手の部分がすでに心もとない感じなんですよ。あ、これやばいわと思って、とりあえず紙袋を普通に片手で持つフォームから脇に抱え込むようにして取っ手に頼らない持ち方に変えたんですよ。で、もうこの時点で側面しめしめの袋がだいぶ悲鳴を上げてるんですけど、オッケーオッケー大丈夫、なんとかお家まで頑張ってくれって思って、思ったのもつかの間、開始10分頃にはもうもはやただのブヨブヨの紙となり果てたギャップの袋、それで脇に抱え込むようにしてたフォームから両手でこう抱きかかえるような形に変えたんですね。赤ちゃんを優しく抱きかかえるような母性あふれる持ち方に変えたんですよ。でもイメージ両サイドの紙が完全にふにゃふにゃになっちゃって、ただのギャップって書いてある大きい紙2枚で物を挟んでるような感じになっちゃってて、それでもなんやかんや自宅の前までたどり着いたんですよ。あーよかったって思ったのもつかの間、ここに来て最後の試練が待っていて、問題は鍵を取り出しに一瞬でも油断したが最後全ての荷物がその場でぐしゃってなっちゃいそうな気配がピリピリで、頑張って下の方に入った鍵をですね時間かけて取り出して、もうちょいもうちょいって感じで頑張りに頑張って無事玄関が開きました。そして正直に言ってそこの時点でだいぶ気が緩んだんですよね。玄関の前で限界の袋っていうかギャップの2枚の紙で挟んだ状態の荷物がバラバラっていうかに落ちちゃって、まあまあ外のぐちょぐちょの水たまりとかでこうなるよりかはだいぶマシだなとか思いながら、でも気づくと冷房もまだつけてないのに周りの空気がなんか冷たいんですよね。比喩的な表現じゃなくて本当になんか空気にさらしてる肌が冷たいんですよ。で気づいたら足元になんか見覚えのある小瓶が割れて転がってて、これがね、地味に説明が難しいんだけど、以前バリのお土産でもらった、スースーするオイルみたいな感じで、これすごいんですよ。何かっていうとリップぐらいのスティックの小瓶に入ったメンソール的なあの液体でオイルですね。夏場とかにこれを首筋とかにひと塗りすると、たとえそこがどんなにムシムシした熱い空間でも一気にその塗った部分を起点にスースーしてきて汗も一瞬で引くしさっぱりするんですよ。めちゃめちゃ効果が強くて汗だくになる前とか眠くなってきた時とかにスッて使うと最強になれるっていう強い相棒だったんですけど、なんですけどその強いメンソールのスースーが玄関に全部ぶちまけられてて、今それが自分に牙を剥いて襲いかかってきてる状況で、で一番厄介なのがその液体っていうのは無色透明で、塗ってからしかも20秒ぐらいしてだんだん効いてきて気づいたら痛いほどスースーしてくるっていう仕様なんですよ。だからこれ触ったら最後しばらくは触れた箇所がスースーするから絶対に肌に触れさせちゃダメだと思って、袋もそうだけど、その時って突然の大荒れで自分もびしょびしょだったからとりあえず後で処理しようと思って、まずは洗面所に直行して一旦もうお風呂入ろうと思ったんですよ。でコンタクト外してスポンポンになってさあお風呂だって思ったその瞬間、顔と目がヒリヒリして、特に目がめちゃめちゃ痛いんですよ。多分どっかの瞬間でもうそのスースーオイルに触れちゃってたんでしょうね。でその手でコンタクト外したんだな俺みたいな最悪の展開で、痛い痛い言いながらお風呂入って今に至るけど、未だに顔と目がスースーしております。そんな自分は後でスチームアイロン使って必死にお札のシワを伸ばしますけどね。明日結婚式出るからね。はい、始めます。長いよどうでもいい話が。
お布団ラジオおやすみビオトープボリューム5、ナビゲーターは私ゆずすけがお送りいたします。この放送はお仕事や学校の疲れも人間関係の悩みも丸ごと包み込むお布団のようにチルでローファイなラジオです。現在 YouTube と Podcast で配信しております。それではお便りを読ませていただきます。
おやすみネーム、リトルフォレストさん。リズさん、お久しぶりです。リトルフォレストです。
あ、こんにちは。
毎日暑いですが、お元気ですか？少し前になるのですが、私の絵を紹介してくださった動画、本当にありがとうございました。私は今、芸大に通いながら空間デザインを学んでいます。そして植物や野菜を育てることも好きなので、農業の資格を取ろうと思い、日々勉強しています。 SNS はやっていないのですが、ゆずさんの YouTube はこれからも見ていきたいと思います。いつも素敵な動画をありがとうございます。今夜はチルラジオを聞いて眠ろうと思います。
リトルフォレストさん、お便りありがとうございます。本当に自分にはもったいないぐらいの幸せだと思ってて、 SNS やめられちゃったんですよね。でもラジオを今もなお聞いてくださっていて、それ以上にもうお話できないかもって思ってた中で、相変わらず素敵な日々を過ごされているみたいで、心からほっとしました。多分今大学の方通ってるってことは、進路とか将来どうするみたいな岐路に立つ時期がもうすぐ来ると思うんですよね。自分はリトルフォレストさんはきっと幸せな生き方が上手な方なんじゃないかなって、不思議な安心感もあるんですけど、でも自分の場合、その時期って本当意味わかんないほどしんどかったから、今心配事とかないかな、余計な心配かな。いつも心から応援してますからね。近況また送ってもらえるのを待ってます。そうそう、リトルフォレストさんは以前ツイッターで仲良くさせてもらってて、ちなみに影響を受けて映画のリトルフォレスト見ました。おかげで素敵な作品に出会いまして、あれは漫画が原作かな。春夏秋冬あって、ストーリーがね、夏から始まるんですよね。で、秋、冬、春っていう順番でシリーズが続くんですけど、物語は都会に居場所を感じられなくて田舎に戻ったいちこちゃんっていう女の子が主人公で、その田舎っていうのが小森っていう小さな村が舞台なんですね。そこはコンビニもスーパーも近くにないような環境で、その中でたくましく自給自足の生活をしているんですけど、作る料理とか生活のスタイルとか芯が通っていて、それでいておしゃれで、それだけじゃないんですよ。登場人物のそのセリフっていうのが本当に全て見ている自分の心の痛いところをつついてくるんですよ。それに関しては話すと長くなるんで一旦置いといて、まず作中で取り上げられてる内容がどれも良くて、例えば唐突ですけど、グミの実って知ってますか皆さん。グミってお菓子のグミじゃなくて、グミの実っていう野生でなる木の実があるんですよ。自分小さい頃その辺に自生しているやつをよく取って食べてたんですけど、それってでも食えなくはないけど、ぶっちゃけあんまり美味しくないんですよね。なんか甘みが多少あるけど渋くて後味悪くて、で作中ではその味を生かしてあげるようにジャムを作ってたりとか、おお、なるほどって思って。あと伸びるってわかりますか皆さん。野草なんだけど、これも自分ねめっちゃ覚えてるのが、小学校の体育館の横にめちゃめちゃ生えてて、でたくさんそれを持って帰って親を困らせたのすごい覚えてます。味はなんだろうな、なんかニラみたいな感じ、小さいネギみたいな形をしていて、食べ物は食べ物だけど、これで何作ろうって感じで。でその伸びるっていうのは、作中で白身魚と白菜の花だっけな、花の芽とあえて和風のパスタにしてて、あーめちゃめちゃいいアレンジじゃないですか。あーそんなレシピあるのかって真似したくなる料理がたくさん出てくる作品で、あといちこちゃんがほぼ自給自足生活してるから、畑で野菜作ってる身からすると、あーわかるわかるみたいなネタが多くて、作中で小さい頃にキャベツ畑で母親がおもむろにモンシロチョウを殺すっていうシーンがあるんですよ。顔叩くみたいに容赦なく手でパーンって潰して、でドン引きするっていうシーンがあるんですけど、あれすごい既視感があって、キャベツってご存知の方も多いと思うんですけど、モンシロチョウの幼虫の大好物なんですよね。だから 畑でキャベツを育ててるとモンシロチョウの成虫はどこからともなくやってきてキャベツに卵を植え付けていくんですよ。で、自分が畑を借り始めたばっかりの頃にそこの畑を借りてるとこの管理してる人がいろいろとこう、この野菜やるときはこうした方がいいですよみたいに手取り足取り教えてくれる流れで、モンシロチョウは見つけ次第すぐ殺してくださいって手で掴んでパーンって床に叩きつけて長靴でグリグリ踏みつけて自分はじめドン引きしたんですけど、モンシロチョウってガとかと比べるといいイメージあるじゃないですか。小さくて可愛らしくて。でも確かに自分もやってて気づいたのは、あれをスルーしてるとキャベツ全部食べられるんですよ。見事にせっかくこう収穫したのに食べるところがないっていう状態で、もう虫食いとかそういう可愛いレベルじゃなくて、全部が10あったとすると 9.5 ぐらいは食われた状態になって、今までの苦労が水の泡なんですよ。だから最近では自分も見つけ次第躊躇なく駆逐してますっていうのと全く同じシーンが作中にあって、ああわかるわかるってなりました。そうそう、作中ではお米も作ってて、自分も畑借りてるとこの管理してる人がすごい広い面積の田んぼを持ってて、最近どうする、ゆずすきくんも田んぼやるみたいな話があるんですよね。キネとウスがあって、いつも年始にはみんなで餅つきをやってるんですね。だからもち米も買うんじゃなくて自分で作りたいなと思って、そして何より夏に稲の苗を植え付ける前に友達をみんな呼んで本気のドロンコレース企画したら絶対面白いなと思って、想像しただけで絶対面白いじゃんそんなの。で、そんなこんなあって真面目に検討したんだけど、まあ畑とは勝手も違うし、あとやっぱり平日働きながらだとこれ以上土地が増えると大変だなってことで、一旦ちょっとその話は流しちゃったんですね。で、あ、そう、話それちゃったけど、リトルフォレストは登場人物のセリフがすごく確信をついてくるんですよね。ユータっていう後輩の男の子が出てきて、あの養殖した魚をひたすらキャンプ場の近くの川に放流するっていうバイトをしてるシーンがあって、その時にこのユータが都会からコモリに帰ってきた理由を話すんですけど、最初はこの田舎から出るつもりで都会に出て行ったけど、何もしたことがないやつほど何でも知ってる気になって威張ってて、そんな薄っぺらい奴らの空っぽな言葉を聞かされるのに嫌気がさしてコモリに戻ってきたんだって言って、物や情報で溢れてる環境って自分自身が空っぽで何もできなくても全能感を錯覚するものじゃないですか。ネット上とか特にそうだと思うんですけど、当たり前だけど聞いたことないことは知らないし、見てないものは語れないし、それにいくら見たり聞いたりしても経験してないことって何も理解できないんですよね。自分以前別の映画でなんか同じような感覚っていうか、自分がその焦りを感じた瞬間があって、フォーンブースっていう、これはサスペンスかな、主人公がコリン・ファレルなんですけど、男が電話ボックスに閉じ込められて、そこから過去のいざこざで恨まれてる人間から命を狙われるっていうストーリーなんだけど、その死期を悟る中で後悔をするんですよね。今まで口先だけで生きてきてたまたま成功したけど結局自分は何もなかったっていう感じで反省するんですね。この男はすごく最低な生き方をしてきたとして作中では描かれてるんですけど、少なからず今までたまたまここまで生きてこれちゃった後悔みたいなところって自分は恐ろしいぐらい共感するところがあって、今まで一人だけでやってやったぜみたいな誇りって何もなくて、人に語れるような経験もいつも誰かの助け舟を出してもらってこそだったんですよね。そういう人生を今まで過ごしてきていて、それこそこのお休みビオトープは一人で始めたことではあるんですけど、でも結局今そのまさに立ち絵を用意してくれる友達がいて、実はこのサムネの写真もまた別の友達から借りてるものなんで、結局やっぱり周りの力を借りてばっかなんですよね。でも決して頼ることが悪いとは思ってなくて、 その分自分ももらった以上人に返せるようにならないとって思ってて、だからこれは小さい目標なんですけど、ラジオを続けていって聞いてくれる人が増えていったら、周りでお世話になってる人っていうのがたくさんいるんですね、自分は。だからそういった人たちをたくさん紹介して、そういう形で助けていきたいななんて思っています。なんかやっぱり真面目な話にしちゃうんですよね。そんな感じです。アンギンセーフケアでした。冒頭で話してたメンソールのオイル、これ笑い話で話しちゃったけど、おすすめなんでぜひチェックしてみてくださいね。はい、じゃあ今日もたくさん話しちゃったんで、早めにお便りの告知に入りますね。お便りを送る方法、メールとマシュマロで2種類ございます。メールアドレスは ybiotope@gmail.com、ybiotope@gmail.com。 マシュマロはツイッターのプロフィールページから飛んでください。ツイッターアカウント ybiotope です。 ybiotope で検索してくださいね。ツイッターフォローもよろしくお願いします。 YouTube からお聞きの方は概要欄ご確認ください。 Podcast からお聞きの方は詳細ページからご確認ください。続いて今募集しているお便りのテーマです。 1. ゆずすけの質問意見感想。2. 自粛期間にしたことしたいこと。これそろそろ秋編にしようかなって思ってて、秋編にします。秋編。3. 寝る前のルーティーン、過ごし方。そして引き続いてこれあるといいなっていうテーマは、私が映画から得た無駄知識と、私が映画で憧れている例のあれ。もちろんそれ以外のどんな内容でも OK で、むしろ全然関係のない一言とか報告がとっても励みになります。そんなとこですかね。9月になったけど全然暑いですね。洋服の開発の方もね、この時期のキーワードは夏素材、秋からって言われるように、まだまだ汗ばむ気候が続きます。涼しい秋の夜長に思いを馳せつつ、今日も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。お相手は私、ゆずすけがお送りいたしました。さよなら。